いやしかし本番中でおじゃるな。
本番中でおじゃりますな。
誰かの弟でおじゃるな。
そんなお芝居をやっておいておじゃりますよ。
もう更新されてる時には終わってますけどね。
まあ終わりちゃう、そりゃそうですわな。そりゃそうですわな。
はい、もうそんなもんどやねんはなんか来たぞ。
さあ、そして今から、中打ち上げをやるスケジュールの中、我々は先に到着して、は
い、ラジオの収録を始めていると。
始めてるところに今
ゾロゾロ現れましたね。
芝居人たちがゾロゾロ、
いいタイミングで現れますね皆さんね。
素晴らしいですね。
いやしかし本番に、
はい、
今日はアルカアルカさんで、
アルカアルカさんの2階を、はい、片隅を勝手に借り切って、
勝手にじゃねえだろ別に。
まあお金払ってるわけです
から、お金払ってるわけ
ですから、お金払いながら勝手にラジオを撮
ってる。勝手に選挙して自分の飯食ってたら怒られるよ。
うん、ちゃんとお店にね、注文を通して、
そうそう、お金をちゃんと落とさない、
お金を落として、
ね、
でも勝手にラジオをしてる。
そう、勝手にラジオはしている。それはいつものことだから。
それはいつものことだから。
予約してなくてもやってるから、それは大丈夫ですけど、
うん。はい、そういうことでございますよ。
いや、しかし、はい、お芝居ですけど、どんな感じでございますか。
お芝居がね、もう、今日は2日目で、昨日初日で、
うん、
昨日、いわゆるリハーサル、ゲネプロというのをやりましてね。
ゲネをやりますね、投資をね。
本番前には投資を必ずやるわけなんですけども
。本番さながらいうやつね。
本番と同じことね。
音響も照明も全く同じで、客だけいない。
そうそう、全く同じのをやるんだけども、うん、これの出来がすこぶる悪くて。
あなたがそういうことを言うの珍しいから、
うん、
よっぽどだったんだね。
よっぽど、結構ね、私久々に怒って。
いや、俺ね、オリゴはずっとね、うん、ここのとこ、まあ、関わってるというか、まあ、結構見にも来てるし、
来てますからね、
ゲネプロとかも見たこともありますけど、
はいはいはい、
まあまあそんな感じでもうちょっと引き締めてやりましょう、いやぐらいじゃ、
そうそうそう、
ダメでも、
はいはい、
そんなにダメだったの？
いや、うん、かなりダメでね。まあ、これは多分に本が遅かったんだよね。
いや、あなたの本は遅いからね、いつもね、うん、
今回かなり危機的にギリギリまで手直しをやってしまったので、
はいはいはい、
役者が不安になってるのを分かった上でちょっと締めとこうと思って、
うん、ひどいね。
もうゲネが出来が悪いのもきっとしょうがないなというね、まあ、半ば織り込み済みで
なんだけど、一応怒る、
はい、ちょっとこう怒っとかないと芝居えらいことになると思って、でリハーサルの後にちょっとお前らいい加減にしろよと、ふざけんなよと、で台本もペン読み直せと、
うん、
で、もうその時点ででもスケジュールが押してて、
だって本番まであと何十分とかでしょ。
そうそう、もう
1時間もない、
1時間もない、もう30分ぐらいしか、もうお客さん30分に入ってくるよぐらいの時間に、
もう一遍読めも何もないよね。
そう、読む時間がないっていうね、そのぐらいのスケジュールで、うん、こうお前らってやって、こういい加減にしろよとやって、うん、でも、本番は本番でやろうねっていう、
うんうん、
でも、ね、本番は良かった。
おー、いいじゃない
の。昨日の1日、初日の夜の本番はとても良くて、
本番一番いいというか、本番でちゃんと力が発揮できるのが一番ですよ。
そうそうそう、大体、うん、そういうもんなんですよね。
そう、
本番の日のゲネプロが出来が悪いと、うんうん、みんな本番は頑張るから、
まあまあまあそうだね、
本番の出来は良くなるんだけど、
うん、
問題は今日の2日目ですよね。
あら、どうだったんですか。
1日経つと、
うん、
みんな初日の緊張感が抜けるから、もうグズグズに。
そうですね、はい、まあまあ噛んでましたね皆さんね。そうそう、
今日はね、だから出来が悪いわけじゃないけど、やっぱセリフを噛んでる、
う
ん、
まあまあそうだね
というイメージですね。
噛んでるか忘れてと、うん、ちょっと飛ぶか。
そうそうそう、
完全に飛んでる感じはなかったけど、
ちょっとうろってる感じが、
うろってる感じはありました ね、 結構ね、
どうしても出るんです、うん、ね、これがね、
そうだね、
仕方がないんです、うん、さあぼちぼち揃ってきましたかね。
揃ってきましたか。
はい、じゃあこっちはこっちでやってもらいますので、ね、はい、
まあぼちぼちやっといてください。
はい、こっちはこっちでやりますけ
れ
ども、
いや、ね、こう、はい、まあ、今回のお芝居は、
はい、
まあ、俺的には非常にツボに入るところがたくさんあって、
お
もうわゲラゲラですから、
おっさん笑いすぎでした、
笑いすぎでしたね、
一人大爆笑でした
ね。いや、僕とね、後ろに2枚目軍団がいて、
はいはい、
2枚目軍団もまあまあ笑った。
あ、受けてましたか、うん、何より何より。
いや、もうめっちゃ笑ったね。うん、いつも、
うん、
まあ大体男優陣は結構飛び道具が多いじゃないですか、
うん、まあそうですね、
今回飛び道具がね、ひどい、
ひどい、ひどい飛ばしっぷり、
ひどい飛ばしっぷり、まあそれが面白いのでいいんですけど、
うん、それでいいんですけどね。そうなんです、
そこでズカーンって走って、最後に、 まあ、落としどころに落としていくっていう、まあまあ、いわゆるそのお芝居のヒエラルキーの作り方というか、
もう泣いて笑ってみたいな、そういう組み立てがね、
組み立て方として
まず最初つかみで笑かしといて、後で泣いて締めるみたいな、そういう組み立てがあるわけじゃないですか。
そうですね。
はい、最初の笑ってが飛ばしすぎたっていう。
そうだね。飛んでました。めちゃくちゃ面白い。
ビュンビュンでしたね。
そうです。いや、もうなんなら参加してください。
はい。
なんなら喋りたいことがある人、
ラジオ、ラジオに参加したい人はこちらに来たら、ラジオ参加できますからね。
参加できます。
はい。参加型ですから、ね。
いや、静かにするのだけはやめて、気持ち悪いから、
ね。それは辛いからやめてくださいね。
この人も大概爆弾でした
よ。そうなんですよ。
毎回なんか最古な科学者みたいな役ばかり与えてる。
そうなんです。出本さんというね、関西ではもう一に争う芸達者の人を捕まえて、
ね、そうですね、
面白い役をやらせる。
ひどくて面白い役をやらせる、
はい、もう基本話し飼いなんですよね。
今日はこれは飲み放題とかではないのか。
ね、今日は飲み放題じゃないです。
あ、そうですか、
はい、
じゃあもう
ハードランドが4つで
よろ
しい。
ハードランド4つです
。ハードランド4つです。はい。今ご覧となくね、飲み物の注文して、もう料理はね、今日は最初に、
そうですね、コース料理
コースを頼んじゃってるので並んでるわけですよ。これをつまみつつ、2日目の反省会をするというね。
すいません、僕ティーソーダください。はい、
はい、
甘さは何もいらないので。
素晴らしい。ラジオの語りの中に普通に注文が入るっていうのはね、大事ですよね。
そうですよ。もう毎度そうじゃないですか、ここ最近。
前もそうでしたよね。
はい、2回ほどありました。
ここ数回ずっとこれやってる気がしますね。そうそうそう
そうね、はい、前回あなたのお家でやりましたけど、
はい、
まあでもあれやね、はい、結局答えを探すお芝居。
うん、まあそれはでもお客さん向けなんですよね。
いや本当にでもね、答えってないじゃん。
そうそうそう、ない前提で、でも探したいんだ、本当のことを知りたいんだっていうことをあえて言うっていうのは、
あなた知りたいんでしょってことでしょ。
そうそうそうそうそう、でもこっちもそんなもんがあるなんて思ってないんですよね。
まあ、お芝居ってでも結構そういう部分があって、
うん、
答えはなくて探してくださいってことじゃないですか。
まあ結果そうなる
んですよ、ね。だから俺ね、そのなんていうのかな、今日ちょうどあなたがリツイートとか、はい、フェイスブックに上げてた、
ね、
よくわからない人がね、よくわからない人が、何、落語は、
なんで一人でやってんだ、
なんで一人でやってんだと。あれはみんなでやった方が分かりいいと。
一人が
10役とかやってるから分かりにくいし、どれがどの役か分かりにくいから、
そうそう、
いっぱいでやったら分かりやすいのに、それをしないのは怠慢だみたいなことが書いて
あって、一人でやってる意味を教えてくれみたいなことが書いてあって、あまりに面白くてついリツイートしてしまったんですよ。
いや、バカだよね。
あれはでも炎上商法だから。
まあまあまあそうだね。っていうか、だってね、
ザワッセラって笑いが出た
から、もうなんかそういうもんじゃんという、そもそも、そもそもそういうもんじゃん。
マジで。
だってまずそういうもんだし、
そうそう、
そこに答えはないし、
ないない、
それを探すのはお前なので、その答えを知りたければお前が答えを出せ、
自分で探せよって
ことなん
です
よ。そう、それが、
例えばね、落語を見始めて1ヶ月2ヶ月ぐらいの人ってその構造に不安持つから、だからこうやった方がいいんじゃねとか、俺やったらもっと面白いこと思いつくっていう時期なんですよ。
あ、そうなのかね。
そうそう、あ、僕も落語を聞き始めの頃とかは分かんないわけだから、聞いて、あ、こうやったらもっと面白くなるんじゃないって絶対素人は思いつくんですよ、同じことを。あの記事も同じこと思いついてる記事だから、あ、やっぱりみんなこういうことをやるんだけど、今この社会になるとどうしてもそういう風に外に発信してしまうから、
石川、
はい、今我々の仲間である石川明先生が、
ね、ちょっとお芝居のことで髪の毛を切ってますんでね、
あ、
もう気がついてしまいました
よ。この方が良くないですか。
ちょっとね、今度芝居に出るの、メイさんの芝居に出るのね。
そうなんです。
まあ、ここも相方ですので、うちのラジオ。 何でも相方にしちゃう、
はい、
収録中ですよ、
ラジオやってるわけですよ、
ですよ、
はい、金銭と銀銭と
僕もちょっと相手してきたんで、
まあまあ参加してもらって参加してもらって、
そうですよ、
じゃあなんかこの辺から
まあでも本当にその答え、今回の芝居で答えを見つけるのはあなたの人と一緒でね、答えを見つけなかったら自分で見つけるべきだし、その落語がどうしても答えを見つからないんだったらもう見るのやめた方がいいし、なんでかっていうと落語を見る才能がないんですよ、それは。
そうだからあれは落語じゃなくても他の文化にしても全部そうですよ、
才能がいるから、
見る才能がいるんだって、でもだから逆に僕らがだから落語を見れるかエリートとかそういうことではなくて、逆に言うと僕は野球が楽しめない、ね、
そう、わかるわかる、そういうこと、そういうこと、
だからそういうふうに文化圏が違うから、そう、お互いがお互いを粋だやぼだって言ってたら別にそれはそれでいいんであって、越境して来られると、ああバカだなとか野暮だなとか思うわけじゃないですか。
そうそう、
もうそれでいいんですよ。
そうなの、
分かんない人は別にいいですよ。
そう、最初から
分かんない人のためにやってるわけじゃないのでっていう、
最初からあなたのためにやってるわけじゃないのに、なんであなたがにごちゃごちゃ言わなきゃいけないんだと。でじゃあその落語っていうのをたくさんの人がやるっていうことはつまりお芝居になっちゃうんでしょ。
そうそうそう、
そだって10人揃って座布団の上に座ってやるんだったら、もっと意味がわからないじゃん、
その方がわかんないからねそうやったら立って歩けよってことになって、
そうそうそうそう、
で結局
なんで立たないんだってことになるんだよ、きっと
知ってる、それお芝居ってやつだってことになるわけじゃない
そう
お芝居じゃないこと
やってる、みんなでやればいいんだね、それはお芝居だろって話だ、
そうそう、お芝居じゃないことをやってるから落語なんであってね、
そうなの、
そこら辺が多分まあでも分かった上で多分本人は炎上商法やってるつもりなのかなと思って、
確かにね、
まあでも頭の悪さだけが露呈して
驚くよね、
名前出してやっていて、それでは多分商法としては失敗したんじゃないかなと思うんだけどな、
だって弁護士からでしょ、
弁護士、
いやそれでね、弁護士という商売をやるのに、なんかまあ僕らの知り合いでもね、頭のおかしい弁護士いますけど、やっぱりそっちに振るかクソ真面目に振るかしかないみたいになるんでしょう、だからテレビタレントをやってるようなああいうあの面白い、まあ言ったら橋本さんとかもそうだけど、
ああいう人はいますよね、
そうそうそう、芸者のようにやるのにはなりたくないわけですよ、
まあ、
だけどあれ書いた時点でお前も芸者だということに気づいてないと思うんだよ、あのブログやってる時点であの人も芸者なわけ、
多分ね分かってるんじゃないかな、
分かってやってるのかね、
だから逆にそっちに行きたいんじゃないかな、
あこれで呼ばれて法律相談所とか出たいのかな、
そうそう、お呼びがかかってそのこわもて弁護士として橋本徹の後を継ぎたいんじゃないかな、
それは面白い工作だね、考察だね、
そんな気だから読み直すと文章もこなれて
確かにね、
狙って書いてて、しかも多分現地取られないように多分うまいことかわしてるんじゃないかなって気がして、
あ分かる気がしてきた、だから答えを知りたいんじゃなくて、俺なりの答えがあるから聞きに来いってことだよね、
そうそう、俺は問題提起する側だからみたいに言いたい人なのじゃないかなっていうのを、他の人のコメントとかも見ながらちょっと読み直そう、そんな風な気もする、
なかなかいい感じでしょうもないね、載せられちゃダメなんだね、だから、ね、
そうそう、でも頭が悪いことには間違いがないというのは分かるわけだから、
いや賢くやってることが頭悪いっていうのはやっぱあるから、
そうそうそうそう、
あの人はきっと賢いしそこまで考えてるのかもしれないけど、それが頭悪いっていう、
そうなんだよね、そういう何やろ、文化を逆に解体するような脱構築みたいなことはしたいと思うし、多分本人は分かったつもりで俺やってると思うんだけども、まずそのスタンスが中二病っていう感じ
だね、あ確かにな、だから俺賢いで
そうそう、こんな角度から切り込めないだろお前たちみたいな、そういう感じがちょっとするのがあぬるいなという、
おはようございます、
はい、毎度チーソーダは俺だよ、はい、チーソーダ、
まあまあ、そのあたり
ここに置いておいてください、はい、だからね、まあまあやっぱり、まあ、答えはないわけだよどこにも、まあ、
結局そこに行くわけですけど、
俺はその、まあ、アンケートにも書いたんだけど、 答えって多分絶対自分の見えないところにある背中のとことかね、
はいはいはいはい、
肉の内側とかにきっとあって、うん、自分には見えないわけですよ、
うん、
で人には見えるかもしれないから教えてもらうのはもしかしたら、
うん、
俺の答え背中のこの辺にないって言ってああ1たす1は2って書いてあるよっていうのが人には見えてるかもしれないけど、うん、自分では結局見えないから、
うん、
答えなんて誰も持ってきてくれないわけだよね結局ね、
まあ、結局そういうことですよね、うん、さあぼちぼち、
はい、
乾杯が近づいているんですかね
乾杯トークソングで
さあじゃあドリンクは
最初お食事こんなぐらいでは
いはい、
はい、
で欲しくなったら追加しますので
ありがとうやんやん
あそうですよあそう
あれ
私前から
下町
して昨日の
ほぼ来
た
こ
ねえ
な
さあ、
はい、
どこ
さあ行きましたから
どこの誰が乾杯の
さあ今日の乾杯の温度を取るのは今日ミスをした人は誰だ
名刺を忘れた人じゃないのか
名刺忘れた
名刺を忘れた人じゃない
の名刺でも何でも
ないはい、
お疲れ。あと4回、あと4回頑張りそう。あと4回。
まだ半分も終わってねえんだぜ。
打ち上げ見てますけど、あと4回って聞いた初めてです。
あと4回もあんの
全部で6回やるんですよ、今回。
ちょっと多くない、
まあ、近年のオリゴでは一番多い。
いつも3回ぐらいしかやらないじゃん。
そうそうそう。やって4回。
やって4回。
お
客
様、あと4回は聞いた、お前が。
それ始まる前の前日にやってる感じだよね。
もういい年なんだからもっと落ち着いてやりましょうよ。
確かにね。
大変なんです
よ。だから本当にでも話をすぐ戻すけど。
戻すね。
どうだと思う？そのまあ人生とかいうものがあって、まあ、答え注文があるだとしたらどこにあるどこにあるんだ
よ取りすぎですよ
喜ぶととかねやっぱりもうそんなものは鼻からないのは
ないんだ
僕は分かってるんだけど分かってるんだけどというかその前提になってるからでもお客さんはやっぱそうは思わないじゃないですか
欲しがるもんやっぱり、
うん、お客さんは欲しがるからだから今回はもうこの収録というかこう放送の頃には終わっちゃってるからぶっちゃけな話をするんだけれども今回はうちの田中あずみっていういつもは面白い役をやってる女の子が悪役をやったんですよね珍しく
珍しいね
初めてかなうちで悪役やるの
選べへん
で悪役をやらしてその彼女に本当のことが知りたいんだっていうセリフを言わせるわけですよつまりそんなものはないというメッセージなんですよ
ないね
お芝居の中で悪のポジションを取る人間の言うセリフには絶対真実味がないというか、
うんうん、
それは回答が届かないように作ってあるから、うん、今回はそういう構造なんですよ実はね
いやいつも以上に、
うん、
着地点がぼんやりしてる
あそれはねわざとそれが解決させたらあかん問題やから
全く解決しないまま終わるという感じ
の、うん、そうそうそう
お芝居でしたね、
はい、今回はもうだからまあ売春婦の話だから
そうだね
それを僕らが売春婦ってこうだよねとかこういう解決の仕方があるよねとはとても容易わん
まあ確かにな、まあ、芝居の中にあったけど、うん、そんなにダメなものだったらなんでなくならないのって話なんだよ
そうそうそうなんですよでもなくならないでしょ
なくならないでしょうねこれから先もね、
う
ん、
そうだからそれをどのポジションにするかの話であってい
や
あってもいいものなのかあったらいけないものなのか仕方なくやってることなのか、まあ、必要悪っていうのもあるじゃないですか、うん、じゃあどうするのどのポジションなのっていう時にそれはもう曖昧にするしかないじゃないですか
だって切り口だもんね、
うん、
客側から見るのかやってる側から見るのか全然客観的に見るのか、
うん、
家族から見るのかで全然切り口が変わって全くの違う答えが出てくる
だから絶対に一つの到達点というか着地点はないっていうのは書き始めから分かってたことだから、だから今回はその部族長をやってた部族長とか売春をやってたお姉さんと、
うん、
そのと出会ってしまう弟の話だから、うんうんうんそういう売春ラインと家族ラインっていうのは交差をするところでは絶対ろくなことは起こらない
そうだね、
うん、
ね、しかも、うん、まあ、そこに、まあ、岩橋らしさとかオリゴらしさのいろんな要素が加わって、はい、まあ、まあ、ちょっと言葉は違うかもしれないけど、まあ、いわばドタバタになっていくん
だよね。まあ、そうですね。はい、
ね、いつもはそのドタバタを人が死んだりとか、うん、あの何かの、まあ、一応の決着点ぼんやりしないところに向かってとりあえず落とし込むんだけど、
そうそう、大きい解決というかそういう山場があって何らかのカタルスがあるように作るんだけど、うん、今回はそれをなくしたのよ。
もう本当ない、
ない、ない、
おやーっと終わる、うん、だからやっぱり答えはもし見つけたいんだったらあなたが考えるべきだし、うん、見つけたくないんだったらこのままぼんやりとして見といてくださいってことです、うん、
どっちでもいいですよと思うんで、ね、うん、で 僕も答えが欲しかったわけじゃないし、うん、セリフには入ってるんだけども、うん、それを求めるためにやってる芝居でないっていうポジションにやっぱり入れてるので、主人公はサイドはやっぱりぼんやりさせたいっていう、はいはい、曖昧にしておきたいっていうスタンスでやってるから、
そうよね、だから弟は弟で、お姉ちゃんはお姉ちゃんで、あるようなないような答えのまま、やっぱりまた別れていく、うん、で一度去ったと思われた人たちも答えが見つからないし答えもないまま行くとこがないから戻ってくるってことだよね。
そうそうそうそう、だから結局内紛というか一度ミッチングはしたんだけれども、うん、結局現状維持は現状維持、
ね、そうだね、何も変わってないね、
うん、それ以上には何も起こらないように、そもそもからもうスタートのもう1行目を書いた時点からそれは分かってたことだから、
そうなんだよな、うん、
最初はそういう色も書き始めるから僕はいつも決めるから途中で変えること多いんだけど、今回は変えずに行ったんだけど、最初はだからもっとすごいカタルシス、人がバタバタ死ぬとかそういうことも考えたんだけど、でも今回それをやりたい話じゃないなと。
まあ確かにね、あそこで死んだりとか、まああのエセ科学的なものとかも出てきたりとかするんだけれども、それでそれが主役じゃないからね、
そうそうそう、
あくまでもあれが主役じゃないっていうところが多分今回の芝居の肝なのかなと思ったり、
あくまでもエッセンスとして、
うん、だから
姉と弟との関係をちょっとクリアにするための魔法の調味料ぐらいに
しか使ってないので、それぞれの飛び道具が飛び道具はそれぞれ個別なんだ、いつもその飛び道具がちゃんと次につながる形につながっていくんだけど、今回のお芝居はそのなんかその飛び道具は飛び道具として単体にそこにあるだけで、
そうそう、あの有機的なつながりを全然持たない、うん、みんな個別にいるだけな
んで、そうだよね、お芝居の中で勝手にそのコントの時間があって、うん、コントが行われてるみたいな感じがしたよね、
そうそうそう、特に何のあれもないという、
だから本当なんていうのかな、その人がバタバタ死ぬ芝居以上に好き嫌い分かれる芝居になったのかもしれないね、賛否両論分かれる
かなり、ダメな人はダメだったと思う、
ダメだと思うね、だから落とし込んでくれないからえっていうところで、あのしかもその前に何度かあここで終わるんだっていうところが2回ぐらいあるでしょ、
そうそう、ちょっとね切れ目ができちゃったから、
そうここで終わるんだなと思ったら終わらないんだってなるから、
もう一山あるよっていう、
そう、あそこの一山を多分作らないとみんながもっと考える時間があるの、
まあね、
あそこで終わったことを多分みんなが考えてあの先どうなったのかを想像するんだけど、
はいはい、
そこは答え出すじゃん、あなた、
それはね、まあまあサービスでやってるんだけども、
だってそこの答えを出したことでモヤモヤが、
あ逆にね
残ったんじゃないかなと僕は、
あなるほどなるほど、
うん、
それはあるかもしれないですね、
そう、あそこを、うん、そのままに置いといたらそのままもう一度戻ったのか離散したままだったのか、どこかがもう一度出会うのか本当なのか嘘なのかってわからないまま
にしてもよかったんだけど、
その後に一応答えが出てるから、
まあ落としどころとしての答えは
そうだね、だからその辺がちょっともやっとしたかなという気は俺はしたけどね、
まあね、サービスのだからさじ加減が
そうだね、
好みによって違う感じ。
そうそうそうそう、それは好みによって違う。それがダメだったとも思わないし、うん、あれはあれだろうけど、けれども、うん、多分いつものオリゴの芝居に慣れてると、うんうん、ちょっと、ね、あれっていう
のもやったらああいうふうには落とさないから、
そうそうそうそう、そういう部分はあったのかなと思っては言いましたけど。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん魔王ちゃん微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整など、タイヤのことなら何でもご相談ください。072-643-6741、 まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
すみませんね、なんかお芝居の話ばっかりですね。
いやいやいや、
またなんかしょうもない話とかしましょうか。
いやー、この間ね、京橋を歩いてたんですよ。
京橋を、
京橋をね、あるもう25年ぶりぐらいの人たちと飲んで、
お
で俺車で行ってたので、はい、帰れないから、うん、でみんな電車の終電ぐらいで帰って行ったので、はい、俺駐車場に停めた車で寝たのよ。ね、まあ、みんなと別れてそこを歩いていくときに、まあ、多分お隣の国の人だと思うんですけど、はいはいはい、まあ、長らく多分日本に住んでるお隣の国の人が、はいはい、お兄さん3000円だけ、3000円だけって俺の腕を掴むのよ。3000円なんだと、
まあ、3000円なん
です。おばさんでしたけどね。
うん、
いわゆるそのまあ、いわゆるそのそういうお店行けばね、
はいはい、
まあ、安く見積もっても7,000-8,000円、高ければ、まあ、
だいぶ安いですね。
高ければ2-3万、もっと高級行けば5万とか10万とか、
上は天井知らず、
天井知らずだからいろいろあると思うんですけど、
3000円は底値ですね。
3000円はなかなかびっくりしましたね。いや、知らないですよ、ついていってないからついていってないから本当に3000円で済んだかどうかまでは分かんないけど、はいはい、なかなかの強引さ加減で、
うん、
こう歩いてて、ありがとうありがとうとか言うと大体去っていくじゃん、
まあね、
そのまま歩いていけば、はい、なら、うん、いや意外と去らないの
よ。お
う、そんなこと言わずにお兄さんって言うのよ。
おばさんが、
おばさんが、おばさん、明らかにおばさんだって、うん、俺よりも完全に年上だ。
あ、それだいぶおばさんです、
ね、だいぶおばさんです。俺もいや、まあ、俺も大概自分のこと若いと思ってるから分かんないけど、まあでもおばさんですよ、どっちにしても、うん、俺と同い年だって言ってもおばさんだから、
まあね、そう、我々と同じでもおっさんおばさんですから、ね、
そうです。で、はい、結構腕を掴んでくるので、あ、ごめんごめんごめんって言って、
はいはい、
であんまりしつこいからファミリーマートがあったから別に用事ないんだけど、
入ってみた。
ファミリーマート寄るから、うん、じゃあ外で待ってるねっていう、
まあ、待たないでほしいですね。
そう、待たないでほしいなと思いながらしばらくいて戻ったら本当に待ってたんだよ。
すごいな。
すごいのよ、初めて。でも誘われたのも初めてかもしれない、あんながっつりも。ちょっと、うん、東京の新橋とかも似たような人いて、
はいはい、
飲んでいかないとか、うん、安いよとかいうのはいるけど、
はいはい、
こうやってはいはいってバイバイってやったら、うん、すぐ諦めるのが通常だと思うんですけど、結構がっつりで、それでそのまま駐車場行く間のところ曲がったところにどうもその人の巣があるみたいで、腕ガツンって引っ張られて、まあまあの力で連れて行かれようとするから、
この巨体を持っていく
勢いで、そうですよ、で振り払って、ごめんごめんっつってやっと諦めてくれたけど、
おー、すごいな。
いや、よっぽどですよ、だって3000円のために。
3000円、そこまでかも、客がいないということですか。
いないんじゃないの、
やっぱり。いないのか。いや、風俗はね、今どんどん値が下がってるじゃないですか。
そうですね、
この話は聞くわけですよ、我々でも、うん、我々みたいな人間でもそういう話は聞くわけじゃないですか。
やっぱりね、うん、まあ、ここね、日本橋ですけど、はい、日本橋付近を歩いていても、まあ、ビルの1階にいわゆる風俗、はいはい、 店ここにありますよマークのシールが貼ってあるところが山ほどあるじゃないですか。
あるみたいですね。
でここ北上がるとラブホ街なので、うん、その近所とかはやっぱりいっぱいあるわけです
。まあね、
この店舗に女の子は1人しかいないわけないから
絶対いるわけです
ね。10人や20人いるわけですから、じゃあここの界隈にどれだけの風俗嬢がいて、
結構ね風俗嬢の数って膨大に
膨大な数いるんです。
いるんです、
ね、大阪のこの地域だけでです
よ。ほんの一角にそんだけいるんだから、
これは何百人じゃないですよ、何千人いるんですよ、この一角だけ、
ここだけで。
でお客さんは来るけど、多分お客さんの数は昔よりは減ってると思うし、風俗嬢とか風俗のお店の数が増えてるわけ
です。増えてるらしいですよね。
じゃあだから稼げるわけない。
そう、ね、やっぱダンピングするわけ
ですよ。ダンピングするし、立ちんぼも3000円で言わなきゃもうしょうがない状況なんだよ。
もうね、すごくその税の値段が下がっているというのがね。
いやだからね、それはいいことなのかっていう話です。
もしかしたらいいことなのかもしれんと僕はちょっと思ってたんやけども、でも。要するに貧困問題だから、
そう、
貧困からは絶対抜け出せないんですよ。
そうだからそれがね、うん、あの風俗とかそのクラブで働いてるとか飲み屋で働いてる、いわゆる水商売とか、
はいはい、
そういうものは、うん、儲かってなんぼじゃない。
まあね、食っていけないと意味ないわけ
だから。そうだから精を売るわけだから、精を売るところにはやっぱり金は入ってこないと、
うん、
いけないわけです。
そうなんですよ。
それがだんだんこう稼げない、そのコンビニでバイトした方がいいんじゃないのっていう状態じゃん。そうそうそう、だって3000円の客をね2人取るんだったらね、コンビニで働いた方がマシだって、
うん、そうそう、
一晩6000円以上にはなるから。
1日6000円だったら絶対コンビニの方がマシよね。
でしょ、そう思うんだよね。
そういうね、だから1000円の値が崩れていくのはもうしょうがないと思うんですよ。
それもね、立ちんぼもね、いろいろあるから、うん、おそらく3000円全部自分のものにはならないでしょ。
あ、
野良でやってる人なのは分かんないけど、
野良だよ、野良3000
円はね、
うん、組織に入って3000円はありえないんちゃうかな。
だから野良でやってて
跳ねる上前がないじゃないですか、3000円って。
そうだね、うん、どうすんだろう、大体そのどこでやってんの？家？自分の。
その可能性あるよ。
ホテル行けないじゃん。まあお客さんが払うのかもしれない。
ホテルは乗せてねっていうことで。
そういうことなのかもしれないけど。3000
円、
うん、だけっつってたからね。
すごいな。
いや意外とそういうディープなとこ行かないからあんまり分かんないですよね。
どこまで下があるかは僕らも知らないんで。
そうだから。
あんたそういうことが
言いたくて、そこまで強引にやられた時に、
うん、
あの頭をよぎったのは、うん、ネタとして
これはちょっと一つ、
そうそうそう、一ネタ持っといた方がいいんじゃないかという気持ちもあったんだけど、
ちょっと、ね、ちょっと探検願望が
出る。そうそう、でもね怖いでしょ。
ちょっとね、
だって奥から怖い人出てきてもおかしくないしさ。
そうなのよ、それが嫌なのよね。
そうだからその冒険心はやっぱりね、あの男の子たるやというか、こうやってネットラジオとかいろいろやってると、
うん、
いや一応ついて行ってみたんですよとかいう話にもなった方が、
どうしてもね、こう一ネタ振りたくなるわけじゃない
ですか。でもね、怖い、
うん、そこまでちょっと度胸がない感じで、
まあ次の日も早かったからしんどかったっていうのもあるんだけど、
それ大きいよね。
それでも、
うん、
どうなんでしょうね。だから
なんでしょうね。
あの人もだからきっと20年前は若かったでしょ
う
から。
そうですよね。
20年前、30年前は稼げてたんでしょ
う。絶対稼げてたと思うんですよ。
そう。
うん、
だから徐々にこうダメになっていくんでしょ。
そうそうそう。だからね、やっぱり今回のうちの話を問題にしようと思ったのは、性に対する男女差みたいなのがどんどん。なくなっていってる感じ。
ああ、わかる。わかるわかる。
エントロピーがなくなっていってる感じじゃないですか。エントロピーが高くなっていってて、どんどんどんどん男と女、例えば女は価値があって男は金を払う側っていう前提が崩れてきてるじゃ
ん。崩れてきてるね。
だってその女は結局ホストに金を貢いだりするわけだから。
そうそうそうだね。
循環してるから循環はしないんだけれども、
うん、どっかで断ち切られてんだけど、ね、
ホストの男とかで断ち切れるんだけども、うん、でも、そういう金の流れみたいになってた時に、まあ、女の人が女を売るっていう商売が成り立たなくなるだろうと、
うんうん、そうなんですよね、
うん、だってもう見るだけやったらタダじゃないですか。
そう今やね、
もうネットとかどんなんでもタダで見れるわけじゃないです
か。しかももう完全に何のモザイクも何も入ってないやつが、
う
ん、 ネットでただで見れるからね。
それ考えると金払ってなんか手に入れようという気もなくなるだろうし、
そうだね、
実際の生なお姉さん方もそんな値段が下がってるんやったら、もうそれは価値あるものじゃないんじゃないかと。
いやだからね、なくならないよねっていうのの相反するところに成り立たなくなるっていうことがあって、そうそうそうそう、成り立ってないのにでもしがみついてやらなきゃいけないっていうのが難しいですね。
ちょっと僕らの知っているそういう世界とはだいぶ違う世界になってきてる気がすごいしましたね。これ今回その本書くにあたってのやっぱり調査とかをするわけじゃないですか、まあ、自治で調査はしないわけじゃない、文献調査ですけど僕らは。でもそれでもやっぱりいろいろ見ていくと、あ、崩壊してるんだなっていう、
崩壊はしてると思いますね、だから、本当はね、本当はある程度実地調査を
やった方がいいんだろう、
やった方がいいんだろうな。その、それこそね、あの多分悲壮感はないんですよ。ちょっとしたその、なんていうのかな、コンビニでバイトするよりもちょっといい、まあ、3000円じゃないからね、普通の人たちはね。お店に所属してればもうちょっともらえるわけだから、
生きていけるぐらいの金額にはなるんだ
ろう
け
ど、そう、それである程度無茶なことをしてもされても、うん、で危険も伴うんでしょ
みたいですよ。
そう、だからそれがね、うん、その多分お客さん側もお店側もそのいわゆる上と言われる人たち側も、うん、何かすごい不安定なあの信頼関係の上に成り立ってるわけじゃん。
そうそう、
だからあのすごい不安定な、一人が崩すと途端に殺人事件になったり、
うん、そうそうそう、あのそういう極端に振りやすい感じ、
そうギリギリのそのグラグラゲームみたいなところがあって、うん、そこにみんな あなたやらないですよねって店の人は言うし、やらないですってお客さんは言うし、やらないでね、やりませんっていう、そのすげえ不安定な、そんな口約束でいいのっていうところでみんなやってるわけで、
ね、
これネットで見たんだけど、うん、この辺にあるお店がね、
はいはい、
まあ潰れた、で警察が
来て、
でそれが何かこう多分やってるところを勝手に撮ってたりとか、あと女の子が、はいはい、嫌がることの行為をしたかなんかわからないけど、はいはい、お店に電話して、うん、困りまんな、罰金100万円払ってもらえまへんかみたいになって、
はいはいはいはい、
でなって、うん、でそこで何が起こったかっていうと、なんでそんな払わなかんねん、警察に電話しようっていう、その客側がだよ、
すごいね、
お前がルールを破って、うん、無茶をしたから怒ったことに対して、うん、警察を呼んで、警察がやってきて
店
が潰れるというね、そういうこともあったりするらしい。
でもそれは多くなるでしょう、
まあ、だからあのサービスと金額とそのなんていうのかな、バランスがね、そうもう崩れてて、こっちはもっとサービスを要求する。それは性に限らないけどね、
何でも
ね、コンビニとかで無茶を言ったりするやからと一緒でね、
もう昨日ぐらいのニュースでこう近鉄高の運転手が発狂っていうのが、辛いニュースやなと思って、
あれはだからいろいろ言う人がいますけど、いやそりゃもう、まあ彼の心根が弱かったのもあるのかもしれないけれど、そこまで追い込んだっていう、
で結局会社は守らない
ね、守らないね、
まあなったら絶対会社ってその従業員を守らないでしょ、
だってお客様が一番大事だからね、
ってことは従業員のモラルは下がる一方なわけ
ですよ。そうですね、そうだそうだ、
僕らの仕事もやっぱりそういう仕事だから、何かあったら僕らは絶対守られずに、
そうだね、
モラルは死ぬほど下がっていくわけですよ。
そうなんだよね、だから
そんなことをやっててクオリティのある仕事になるわけがない、
そうなんだよ
と僕は思うんだけども、でもそれでクオリティを出せって言われるんですよ、給料も下がってるんだよ。
いや俺らもそうですよ、まあ、テレビの世界でも何でもそうでしょう、やっぱり今度はねクオリティを、うん、 求め、急に静かになるのよ。
おいおい、急にもっともっと楽しくわーわーやれよ。
わーわーやっときなさい。
お前のジャジャマルをピッコロとポロリし
ろ。アホがおるで、アホがおるで、アホがおるで。
今回ちょっとアホ呼んでしまってね。
あのアホ俺結構好きなんやけどさ。
俺も結構好きやから呼んでみたんやけど、ほんまアホでね。
ほんまアホでした
。困ったもんです
。まあまあ切れるアホやから困ったもんです
。頭いいけどアホってのは困る。
なんやろうな、その
ジャジャマルをピッコロと
ポロリしろ。クオリティーって、なんていうのかな、そのクリエイティブな仕事だろうが、ね、これもうそのお芝居の話と一緒で、下と見てるわけじゃないけど、性風俗みたいな部分とか、
はいはい、
そういう部分の中にこうどこにでもある話、
まあ、どこ本当にどこでもある話だと思いますよ。
AV でね、無理やり出さされたのか、
あれもね、
自分から出たのかっていう話も、
うん、でもあれって全く AV 以上のこと考えてない考え方やから、
そう、いやだからちゃんとや、うん、あのどっちも極端なんだよ、
うん、
私たちそんな話聞いたことないです、そんな話絶対ないですっていう現役 AV 上
も
極端だし、
それもちょっと
どうかなと、うん、そんなもうこんな業界だから潰してしまえみたいな、うん、私無理やり出さされましたって、そればっかりじゃないから極端なんだよね、うん、その中庸があって、じゃあちゃんとオンブズマンというかそういうその組織を作ってきっちりやっていくところしか AV を作れないようにしましょうとかいう話にならないでしょ、
うん、もうほんまにスイッチみたいにね、
そうオンかオフかでしょ、うん、
パチパチです、
そうもっとこう
ボリューム
ボリュームのようにこう変えられることができ
ない、3から7ぐらいの間でどうにかなりませんかねっていうのはないですから、パチパチでやろうとするから、いやでもほんまそんなんじゃすごい世の中というかそういう寛容度が下がってきてるから、
あもう本当ね、
ちょっとのミスを絶対許さないじゃないですか、だから蓮舫の国籍がどうしたとかも、
うん、
どっちでもええやんけって正直思うんやけれども、
うん、
絶対許さないでしょあの人たちって、
そうだね、
許さない人が悪いとかじゃなくてそういう考え方になっとるんですよ、
うん
うん、なんかいうのも
そうそうなんで、でそっち側はそっち側で謝らねえよっていう、だから突
っ跳ねたりするから
余計に平行線が、平行線どころかどんどん広がっていくんだ
よ、そうそう、お互い距離を取り出すから、
そう、どんどん広がっていくんだ間が、
お互いの言葉すら届かなくなっていって結局なんか対岸かるか彼方でお互い叫んでるだけになるっていう、で真ん中の我々は全部取り残されるのを、
そうなの、うわーって言い過ぎちゃうっていうのはよくないと思うんだよな、
しょうがないのかどうか、どうにかなるのかなと思ったこともあったんやけど、ちょっと一遍なんかが崩れるまではどうにもならないかなと、
そうだね、
うん、極端なとこまで行かないとあかんけど、でも極端になるとすぐ人が死ぬから、
そうだから
それは嫌なのよ、
いわゆるね、うん、戦争とかになっちゃう、
そうなのよ、
でも今ね、いわゆるその国対国の戦争にならないんでね、
うん、もう国家を引き受けられる人がおらへんのんちゃうかなと個人的に思ってて、
世界大戦みたいなことにはもう今ならないんで、それそんなことみんな分かってるから、
どうやってもグズグズなゲリラ戦にしかならない、今だってやってるテロって要するにゲリラじゃないですか、
そうそうそうそう、
グッズグズじゃないですか、誰が主犯なのかも分からへんし、成功したら何がいいことがあるかも分からへんのをずっとやってるじゃないですか、みんな
何も起こらないからね、あんなもの
起こらないですよ、消耗するだけですから、
そうお互いが消耗していくだけなので、ね、何もいいことないんだけどそれは続く、
続くでしょうね、それしかないから、
結構あれってね、日本がそのいわゆる赤軍とかがあれした頃に、
は
い
は
い、いわゆるその金出して解放しちゃったりとか、
昔はね、
あれが結構結構問題なんだ、
世界的には問題になってるらしいね、
世界的に日本があれやったから、
うん、
世界中が味を占めたっていうのは言われてるんで、
うん、
そういう部分はあるだろうけどね、まあ俺らにはあの人たちの気持ちは所詮分からない、
まあちょっと分かりにくいんだけどね、
分かりにくいとは思いますけど
ね、タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける 普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
えらい真面目な話で進んでるじゃない
ですか。もっと面白い話するために若槻来いよ、こっち。
若槻先輩、ちょっとラジオに出演しなさいよ。
いやいやいやいや、僕今ここで楽しんでるんだよ。
何や、どこの野郎。
ちょっと女の子に囲まれてウハウハっすよ。
あー、腹立つわ。腹立つわ。
はい。
来た来た、はい来た。
あ、はいはい。女の子を蹴飛ばしてしまった。はいはい、
そこのサイコ科学者の椅子を借りてだね、もうちょっと前に来た前に、
はいはいはいはい、まあまあまあこちら、まあ、こちらへ、
今日の爆弾犯今日の芝居の爆弾犯です
ね、はい、
いや、でもあの
オリゴ糖初出演の若槻咲也さんです、
はい、あ、よろしくお願いします。若槻咲也と言います
なんで、なんで急に真面目になるの
いやもうお芝居ほんと初めてなんで、もう
あれ、所属されてます
よね。ふざけんなよ
難しいわ、お芝居って。
主催ちゃいます。
いやいや、もう難しすぎて、もうセル台本通りも一言一句間違いなくここは天なんだなって、マーチマーチにも天と丸くしてて、
ほぼセリフなかったでしょ。
いやいやいや、
全部アドリブ。
いやいやいや、台本通りですよ。台本ちょっとプラスアルファ。
あ、プラスアルファが、アルファの方が大きなった。
なんか、台本にないと喋れって言われたん
だ。なくとも、一番最後以外は、ほぼ作ってますよ。
そうでしょ
広川太一郎みたいにも、セリフないともどんどん繋いでいけないって言われたんで。
正しいね。いや、この演出は正しいんですよ。すぐ爆弾犯作るんで。
難しいですね、お芝居ってね。周りの空気を見ながら本に。
え、読んでた？
いやー、もう常に読んでますよ。
っていうか、ここに来て急に人見知りなんだなって
、ね。いらんこと言ったらね、すぐね、出っ張っ
ちゃうんだ。大丈夫、大
丈夫。すぐこう、捕まっちゃうん
だ。大丈夫。
誰も聞いてないよ。
聞いてる人あまりいないから。
あんまりいない。あんまりいない。
あ、よかったよかった。
どうですか、2日終わって。
はい、2日終わって。いやー、もう、武蔵院と、
仕事にビンタの威力が上がっていく。
あのビンタよかったね。あのビンタをした後の、ここの二頭筋が、すげえよかったよ。
そう。あの衣装にするときに、したときに、どうって言ったら、ちょっと筋肉質すぎませんかねって言われて、
いや、それがよっ
きい、
それがいいんじゃん、それがいいんじゃん。
あのストールがないとただの、
いや、だからちょうど、だから そこまでストールがかかってんだけど、ビンタした途端にここの肩が出て、あ、おっさんだなって、まあまあ鍛えてるおっさんだなってお客さんが気づくところがいいじゃないか。
やっぱりね、あのムキムキは出しておかないと。
ああ、そうだよ、
演劇的には必要なギミックなんで。
ストールなかったらただの剣闘士ですから、
ね、必要なムキムキですよ、
はい、
はい、
あれのために呼んだようなもんなんでね。
そうですよ、
はい、
ムキムキを出すために呼ばれてるんで、しょうがない。
さあ、しゃあないですね。明日ぐらいすると死ぬかもしれない。
明日はもう壁にぶつかってズルズルって落ちるかもしれない。
初日ビンタと一緒に小手が入っちゃって
焦点はやめてあげて、顎が揺れてマジで膝から崩れ落ちる。
いや、今日も脳は揺れてるんです。
だいぶ脳揺れてるよね。
しばらく回復しないやつ。
あのあと10分頭痛がします。
まあでも人笑い取れたからいいんじゃないのかなと。
それでいいの。
もう、
はい、
体張ってんな。
結構面白いですよね。
まあ笑ってたの俺だけという噂もあるけどね。
うん、結構お客さん
下手側の待機してる役者全員
袖は笑う。
身内がね、うん、袖が笑う。
ってなりながら。
袖が笑う芝居って大事だよね。いいことだよ。
ただあのアメリカの映画みたいな。ドラマじゃない。
そうポペ。
そうそうそう。
後から入れるやつ。
そうそうそう。うん、いいじゃないですか。あれ音響さんに入れといてもらえれば。
どう？オリゴの芝居はどうですか？
いやー難しいですね。もう哲学がいろんなところに散りばめられてて。
そうなんですか。散りばめたんですか。
そんなものはないな。
誰かの弟というところにキノコがあるんですよ。
意味が
キノコという、うん、ある意味いろんな、ね、象徴的なものが、うん、
本筋にほぼ関係がないから ね、
ないですよね、
キノコほぼほぼ本筋に関係ねえからな、
はい、
急に現れてわけのわからん缶を開けるやつがいるから前もあんな役だったよ、あの人。
粉入れてなかった。粉入れてないですね。
めんどくさくて。
それあれ
忘れてただけでしょ。
いけない粉、うん、白い。
やばいやつ、やばいやつ。
白いやばいやつ。
やばいやつ。
龍角散やん。
あいろいろギミックをね、仕込もうと思うんだけど、ね、
うん、
まあ忘れるんですよ、
ね。忘れちゃダメだ。
だいたい、だいたい忘れますね。
今まで私も忘れ
てた。
まあまあ、でもあの、若月さんのおかげですよ、はい、今回の芝居が面白かったの。
いやいや、もう全て手元さんがもう気があるんで
飛び火さん
手元さんに持っていくための
今まで出てない名前急に
みたいなもんなんで、本当に
今日手元さん、妹7人言わなかったです。
え、
あれはマッチョの受けやで。
妹がいるんだって言ってます。
マッチョが、いや、7人って言うたんやけど、マッチョが、え、7人って言わないから。
いや、僕ね、7人が聞こえなかったんですよ。
あ、そうなのね。
で、
言った言った、
妹7人って言えないなと思って、
え、戻
って。
いや、言うた。
じゃあ、すいません。僕は聞いてません。じゃあ、もっとはっきり
言います。だから、その後の8人だが
生
き
な
か
った。そうそう。そう、ギミックをね。
そうだね。
ギャグギミックをきっちり計算して、いろいろ、ね、台本に書いても、役者はすっ飛ばすわけですよ。
うん。無茶な、変なギャグばっかり入れるわけだな。
そうそう。
その代わりに。
その代わりに、こう、ビンタとかそういう植物的なギャグにみんな入るわけですよ。
ね、あれは
台本上にブッテと書いてあるけど、別にブツ必要は全くなかったんだけど、本当にブチ始めて、
芝居にビンタが3回4回来るっていうのもね、
しかもあの短い間に、
短い間にビンタが3回来る、
うん、
出て人物全員がビンタしてくる。芝居ですよね。
サキちゃんもビンタしてるし、
ミリコが先にパーンやりだしてから、サキちゃんがやりだして。
みんなやってもいいんやと思い出して、
でやるんだけど、でも一番いいビンタをしてるのが若槻君。
いや、だからこう回った時のここの上腕二頭筋が素晴らしい。そして俺と目を合わせてくれないんだよ、人見知りすぎて。え、
元ですね。
元劇団員で
しょ。僕、いや、もう今でも劇団員ですよ。僕はピカレスクローマンの劇団員だってずっと言ってんだけど、拒否られてんだから。ずっと言ってんだけど、拒否られてたからね。はい、すみません、ありがとう。ありがとうございます。
たくさん劇団員でさあ、募集中で今、あの、これ多分テロップ出てると思う。
動画じゃねえ。動画じゃねえ。
教育財産
が。
劇団教育財産の方が。
劇団教育財産っていいな。
作ったんですよ。
いいね。双子には解散しますよ。
いいな。
いや、教育財産であり続ける限り、
劇団、ね、100円さんがいないとうちみたいな劇団成り立たないじゃないですか。
そうだね。
今までは関西大役協会って呼んでたんだけど、大役じゃなくみんなでシェアしなければいけないということを気づいて、
いいことです、ね、
劇団共有財産というのを立ち上げて、
いい、ね、
とりあえず出本さんを入れた。
あ、いいことですね。トップ俳優です。
トップ俳優
です。トップ俳優ですね。
はい、
はい、最初にして最高ってやつです。
そうそう、
素晴らしいことですね。
素晴らしい。そうそう、所属劇団のない人はみんな劇団共有財産だからな。
そうなんです。
座
長なんですね。
座長、座長やけど別に劇団共有財産では芝居はしないから。
座長ではない。
そんなのはない。
、うん、
そんなもん、まあ、そのうち共有財産がいろんな劇団から呼んで、
そうそうそうそう、最終的に
やればいいじゃないの。
自主的にやりだしたらでもおもんなくなるから解散する。
自主公演一回やったら終わり。
自主公演やったら解散やから、
うん、共有財産じゃなくなるからね。そうそれはね、
ダメダメ、
専用になるから、本当の劇団になっちゃうからね。
うん、はい、
はい、はい、
さて、ということでさあ、とりあえずメールをいただきましたので、
はい、
大魔王さん、岩橋さん、こんにちは。コンタです。
コンタさん、
前回の放送、映画の話、趣味の話、コレクションすることの話などとても面白かったですって書かれてんだけど、はい、何の話だったか
前回どんな話をしたか
全く覚えてないんだけど、
何にも覚えてない
全く覚えてないんだけどね、
何にしたかな、
そう
ゲストで出た時は映画の話はしたような気が、
あ、シンゴ、そうそう、俺が見ていないシンゴジラを語るっていう、
あ、そんな話だった
かな、見てないのに語るってい
う、うん、大事大事、
この回を改めて聞き返していたら、子供の頃に通っていた映画館のことを書きたくなりました。ほう、当時は今と違って家から歩いて10分以内で行けるような距離に映画館が3軒もありました。
すごいな。
いろんな思い出がありますが、小学校4年か5年の頃だったか、うん、近所のおばさんが洋画専門の映画館の招待券をくれるので一人でよく通っていたんですけど、はい、その映画館に行くといつも白いクリームのロールパンとコーヒー牛乳を買っていました、
うん、
これあのルーティンあるよね。
ありますね、
行くとこれ買うっていうのね、
うん、どうしてもこれが必要や
ね。俺あの京一会館って2番館があって隣にスーパーがあったので必ずクジラカツを買って、うん、
あ
のそれは中に入る時じゃないけど帰りに買って帰って、うん、自転車で食べながら帰るっていうのがルーティンでしたが、
はい、
本当にいつものことだったので顔を覚えられてしまって、たまに変わらなかったりすると、今日はパンいらんのとか牛乳はいいのとか言われてました。ある時私がお金を持ってないのにパンが並んでるガラスケースの前に立ってじっとしていると、後ろからものすごく怖そうなおっさんが近づいてきました、うん、怒られたらどうしようと思ってビクビクしていたら、その人は私に、おい坊主、何が欲しいんだと言いました。きちんと返事しないとマジでヤバいかもと思ったので、ガラスケースの中のパンを指差しながら、これとコーヒー牛乳で答えました、するとそのおっさんは、そうか、じゃあおじさんが買ってやると言って、
なんと
私にロールパンとコーヒー牛乳を奢ってくれました。
ええ人や。
そしてそのおっさんニコニコしながら、自分は何も買わずに去っていきました。
すごいじゃないですか。
あ、本当にいい人だったんだなと安心しました。大魔王さん、岩瀬さん、子供の頃に行った映画館の思い出で何かありますでしょうかと。
あ、僕がね、映画館、うちの近所にはさすがなかったんで、
まあ田舎だもん、
田舎なんでね、うん、チャリンコで30分ぐらいかかったけども、うん、ちょっとしたそう電車の駅のあるところが要するに繁華街なんですよね、うん、でそこに映画館があって、うん、そこにあれは何だったかな、うるせえやつらかなんかの映画を初日に行くわけですよね、我々は。
まあそうだね、
初日に行くとセル画とかがもらえる、
ああ、るあるある、
ああいうサービスがあって当時は、だからそれをやるために前の日から行って徹夜をして、で朝一番の映画を見るときにそのセル画とか記念品をもらうという、だから映画館の前に徹夜組が並び始めた最初の世代なんですよ、僕らは。
確かに確かに、
そうそう、映画館の前でわーわー遊んでて、そうするとこう酔っ払いのおっさんとかが来て、なんでこんなとこに若い子こんな溜まってんのやみたいになったら、そしたら、僕らはね、この明日の朝一の映画を見るためにこの映画館の前で遊んでるんですみたいに言うたら、おっさん、酔っ払いのおっさんが、おー、ええな、若い人はみたいに言うて、で近所にあった、ミスタードーナツを買ってきてくれて、おごってくれたんですよね、すごいね、酔っ払いのおっさんが。
同じような感じだね。
うん、
はい、お疲れー、
はい、おでーす、また明日、
まだね
ー、うん、そういう良い話、
お
酔っ払いおじさん良い話、
酔っ払いおじさんはいい人が多いよ。
そう、酔っ払いおじさんってね、アホになってるから金払いがいいじゃないです
か。そうだね、確かにね、うん、明日の朝なんで俺こんな金ねえんだ
ろう、財布空っぽやんけみたい
な、そうなるなる、
結構だから当時はもう夜までやってるそういうファーストフードがもうミスタードーナツしかなくて、
はいはいはいはい、
ミスタードーナツは結構遅までやってたんですよ。今でもやってんのかな、
今でもやってるとこはやってるんだよね、うん、店によってはね。
そうそう、そこでだからこうもうおっさんが OK 買ってきてくれて、お前ら食え食えわーいみたいな、
僕らも
散々食い散らかした思い出がやっぱり映画館の思い出ですね。
俺はね、まあ、映画館よく通ったんだけど、はい、祇園会館ってね、今祇園花月になっちゃったんだけども、はいはいはいはい、映画館だったんです。あそこはもともと多分舞台をやるようなところで、
ああそうだったかな、
うん、こう桟敷席もあったりしてね、
はいはいはいは
い、いい映画館なんですけども、うん、そこにローマの休日と凱旋門かなんかの2本立てだったのよ、
名
画座だったから、あそこ
すごいの見に行ってますね。
それでまあ一人で見に行って、
はい、
でパンパンだった
の、
おーすげえパンパンで、
お
で俺が座った席の隣が空いてたの、うん、中学生ぐらいの時だったと思うけど、
はいはい、
そしたらあるおばさんが、
おばさんが
多分俺よりちょっと年下の小学生ぐらいの女の子を、
うん、
隣いいですかって 座らしたわけ、
はい、
いや別に意地も悪いも俺が撮ってるわけでもないから勝手に座りやがれと思うんだけど、でどっちかが終わって間の休憩時間にそのおばさんが、 すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。何も隣に座ってるだけだから別に何もしてないんだけど、
何の関係もない。
そう、なんか牛乳を持ってきてくれて、紙パックの
テトラポット的な
ストローさすやつね、四角いやつ、はいはいはい、あれをテトラポットの三角じゃなくて四角いやつだったと思うんだけど、あ、すいませんって、別に何もしてないからこんなのもらっていいのかなと思いながらもらって、でその映画見ながらチューチュー飲んでたんだけど、その牛乳がもうびっくりするぐらいまずくて、
まずいんかい、まずいんか、
すごい覚えてる、なんかめちゃくちゃまずかったんだよ、なんか知らないけど、
もらったもんでまずいもんって取り返しつかないからね、
取り返しつかない、もうどうしようもない、もうですげえ俺言われるからまずかったですもん言われて、
うん、残すのもあれやしね。
で、あんなの今時のペットボトルだから閉めてカバンの中にでも入れときゃいいけど、うん、ストロー刺した時点でもうアウ
ト。ダメなのよね。飲んじゃわないといけない、ね。
飲んじゃわないともうあれだから、まあ、でもそんな思い出があります。でも、
なるほど、
もらうね、おばさんなんかこう試写会で飴くれたりね。うん、
はいはいはいはい。
何？一人で来たんかとかね。
関西で来た、関西はね、
そうそうそう、結構これ食べー言って飴もらった。
あ、地元でそういうのはあんまりなかったな。
関西はでも多いかもしれない。
関西はやっぱそういう人多いんですよ、
ね、多いんだと思う、
ね、親切なおじさんおばさん、うん、
そのさっきも出てきた京一会館でね、一回ぎゅうぎゅう詰めの一杯で、この話もしたかもしれないけど、ぎゅうぎゅう詰めの一杯で一個だけ空いてると思って、うん、座りに行こうと思ったら座面が壊れててなかったとか、
ね、座れねえんだ
だから空いてんだっていう。
なるほど。
そんなね、まあ、映画館はこう地域によっていろんなのがあって、うん、まあ新世界でね、
はい、
新世界の日劇かなんかで、
はいはい、
山口組3代目と3代目襲名と県警対組織暴力っていう
素晴らしいです、ね、
素晴らしい三本立てを見てた時に、場内禁煙っていう看板の目の前の最前列でずっとタバコを吸っている、
はい、
バンバンビガロのように頭がびっしりと絵が描いてあるおじさんが、
頭に絵が描いてある人はね、怖いですね。
そのタバコをねポンとこう指で飛ばしてる、
かっこいい、
綺麗に同じところに飛んでね、
かっこいい、それ
が山になってんですよ。
ダメじゃん。
ダメなんだけどかっこいいんだよね、あれね。ダメだなと思いながら。
そうだ、昔の映画館って、まあ、禁煙は禁煙って書いててもみんな知ってましたよね。
そうそうそう。だからね、今ね、まあ、4DX とかいろいろあるけど、もうどこ行っても映画館って同じような形で、同じような椅子じゃん。
そうそう、
面白くないんだよね。
まあ、でも煙にもくもくの映画館って面白くないですよ、ね、
だけどその地域性で新世界行ったらそういうとこがあって、日本海館ではそういうのもらって椅子が壊れてるとこがあってっていう、その一個一個に個性があって映画館には
単にボロいだけですよ、
ね、いやそうだけど、そのだから覚えてるんだよね。今ね、
記憶に
今映画館見てもどこで見たんだっけっていうの
は思い出せない、思い出せない。
今時のシネコンは
もうシネコンはコンプレックスはもうだってどの部屋で見たかすら覚えられないから。
この部屋だっけ？いや向こうだったんじゃない
か。7やったっけ？ 9 やったっけみたいな、ね。
そう。
そんな覚え方では無理無理。
同じ形だから団地みたいなもんだから、ね。
そう。何にも面白くないは、まあ劇場空間としては面白くなさい。
だから多分昔の方が面白かったっていうのはあるだろうね。ボロいかどうかは別にして、ね。
いいか悪いかとダメだったんで
しょう、ね。ダメだったんだろうけどね。今の方がよくできてるけど、なんかそういう意味の面白さはない
という気がね。
いたします。
はい、
ありがとうございました。そして次のメールでございますが、
はい、
岩橋殿、タイマー王殿、周りにいてるであろうスタッフ&演者の皆様、お疲れ様でおじゃる。
お疲れ様でおじゃる。
お疲れ様でおじゃる。
お便りで、
言えよ、言えよ、言えよ、言えよ、
お疲れ様です、お疲れ様でございます。
はい、
はい、
北大阪タイヤ中の人でおじゃる、さっき見に来てくれてたからね。
ああ、
さっき見に来てくれて
た、ええ人、ええ人、
フェイスブックで大喜利に参加する人。
そうそうです。
そんなこと
フェイスブックはいないよ、あの人
いない、
ツイッター、
ツイッター、ツイッター、はい、北大阪タイヤの中の人から、
はい、
さて今回はいつまでたっても大魔王さんがお話しされないので、うん、ネタフリですが、
はい、
以前この番組で少し話題になったうちの店の近所の和風作りのネパール料理屋へ、はい、大魔王さんが行かれた感想を聞かせてください。
結局行ってないです。僕も行こう行こうと思って、めんどくさいから行ってないですね。
僕行ったんですけど、
うん、
ネパール料理
すごいんですよ、すごいんですよ。もう純和風の建物で、
うん、
鉄板焼きしゃぶしゃぶネパールインド料理って書いてある ほんで、
すごいね、
一体何なのだろうと思って、うん、行ったら分かった。
お、分かりました。
行ったら分かったのは、はい、大きい建物の中に3つ店があった。
うん、あ、3つ入ってるのね。
しゃぶしゃぶのお店と鉄板焼きのお店と、はい、カレー屋さんが別にあった。
料理が入ってるのね。
そう。だから、あの、つまり3店舗の看板があった。だけでうん、
それぞれ看板を立ててただけだ
もんね。たまたま建物が和風なだけで。
なるほど。
そうだから、
だいぶ側は居抜きで
やってたけど、ね、そうなんだろうね。多分そうなんだよね、はい、俺はてっきりその、うん、鉄板焼きの親父が、うん、なんかのあれがこうしてカレーも作り出したんだと思ってた
の。ちょっとスパイスこねすぎて。
そうそうそうそう、
はいはい、いるいる、そういう親父ね。
そうだと思ってたら全然違って、はい、普通にインドかネパールの人か分かんないけど、うん、がお店で働いてる、
はい、
普通の
お店が一軒入ってた。
普通のカレー屋さんで、はい、普通に美味しくて、普通にあのあれだった、リーズナブルだった。
あ、安かった。
うん、安くて美味しかったよ。
そうですか。
いっぺん行ってください
よ。あ、わかりました。行きます。
うん、結構近く
で。北大阪タイヤさんもね、うん、いっぺん行きたいと思うね。
行ってください。行ってください。
よう考えたら僕はタイヤを買う必要が全くない人間で、ね。
全然タイヤ買わなくてもいいから行ってください。
あ、
うちのリスナーさんも全然タイヤ買う必要がないのに行ってますから。
なるほど。わかりました。
じゃあ皆さんもあの北大阪タイヤ行ってください。
はい。
お疲れ様です。
お疲れ様です。はい、
ちょっとずつ時間がね、時間なんで帰っていくわけですけど、明日も本番がありますんでね。
大魔王ラジオチャンネルのあれが貼ってあって、はい、そこにサインさせられますから。
ああ、それは嫌だな。それはだいぶ嫌だな。
というかリスナーさんまでサインさせられてるからね。
それ関係ないですよね。リスナーさんって
よくわからないことばかり起こっております。
なるほど、
はい、まあまあそんな感じでございます。
そんな感じですか。
はい、そんな感じです。特にエピソードがない、あのカレー屋に関しては
。はい、わかりました、はい、ということで
実は中は別々だったということぐらいしか言うことがないんですけれども、
ね、北大阪タイヤ中の人さんは知ってるんですか。
いや、行ったことないんじゃない
か。本人も行ったことないから行けって言ってる、うんうん、あ、なるほど、わかりました。そういう店だということで、
ぜひ行ってみてください、ね。
はい、わかりました。私も頑張ってまいります。
はい、お願いします。はい、ということで、
ということで
明日も明後日も、
はい、まだ本番がね、半分終わってないのに、
本当だね、
打ち上げやってるこの、
まあ、毎日やるのが基本でしょう。
まあね、
はい、中打ちっていうのは毎日やる。
私もクソも毎日飲むわけですけどね。
はい、
はい、はい、では京都に住んでる出本先輩がお帰
りです。はい、なんだよ、俺が送っていこうか。無視。
川内長野ですよ。
はい、さよなら。まあそんなこんなでね。
そんなこんなで、はい、
昔付き合ってた彼女は川内長野に住んでましたけども
。あ、いいですね。
はい、
まあ、私もいろいろあの辺には思い入れ
は思い入れはねありますけれども。
ありますな。
はい。まあとりあえずはい、この辺で。
あ、今日はここまで。はい。
はい、まあまあお芝居はあと、ね、残ってますので皆さん頑張ってお
りますが。
頑張ります。
はい。
なんかよく見たらもう頑張らない関係。頑張らない系の人たちも結構半分ぐらい残ってるぞ、
はい、
役者でもない人が、
はい、単に客で来た人らが最後まで残ってるっていうのがね、大事なこと。
半分そうだったね。
そうです、
はい、大事だ。まあまあそんなこんなでございますので、
は
い、
なんか告知とかは、は
い、告知、11月3日にライブやります。アイドルのね、
アイドルライブ、
うん、アイドルのライブ、京都ブルーアイズという、うん、なかなか雰囲気のいいライブハウスでやりますので、ちょっと出演者はまだ決まってないですけど、ね、はい、
なるほど、
はい、やることだけ決まっております。
やることだけは、はい、
とりあえずこの冬いろいろとちょっと、いろんなイベントとか、
う
ん、東京とかでもイベントやったりするので、
仕掛けてますね。
仕掛けていこうと思ってますので、よろしくお願いします。
はい、
はいはい、ということで、あなたは次は春、
劇団としては春で、あとはもうレギュラーの講談とかのイベントはあるけれども、はいはいはい、僕は来月からは自分の仕事の方が忙しくなるんで、
うんうんうん、はい、あんまりいろいろできなく
て、あんまり自分のことはできない感じですね。
わかりました、はい、とりあえずまた来月、はい、
そうですね、また来月、
はい、この番組は一月一回お送りしてますので
、はい
はい、また来月でおじゃるよ。
さらばでおじゃる。
また今度会いましょうでおじゃる。
なんで声を引き返してるから。
この番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りいたしました。